3-1 歴史をひも解く。そもそもいつから寝屋川はあるのか、この町とどう関わってきたのか、なんとなく水路や生活用水として使われてきたという想像はつく。私は小学生の頃の自由研究以来だろうか、寝屋川について調べるため、図書館や有識者のもとへ奔走してみた。寝屋川の由来。なぜ寝屋川という名称になったのだろう。その答えは、立川と北谷川が合流し、寝屋川が始まる地に立つとすぐに分かった。そこは、寝屋という地区、地名に由来しているのだ。寝屋川が記録に初めて登場したのは江戸時代の初期。それ以前から呼ばれていたようだが、そこははっきりしない。寝屋川は明治22年4月に誕生した村の名にも、合併した木田、堀溝、川北、林間流作神殿の4村に流れていたことから、寝屋川村と名乗り、その後、寝屋川町、寝屋川市へと受け継がれていったのだ。川を中心に町が栄える。川は水上交通路としても利用されてきた。川船で人も物も運んだ大阪と京都間の淀川が幹線交通路なら、主に荷物を扱った在郷検査機船が往来した寝屋川は、いわばローカル線だ。船着き場ではさらに三枚田と呼ばれる小さな船に積み替えられ、寝屋川流域に張り巡らされた狭い水路を行き来したという。大正から昭和初期まで活躍した在郷検査機船は、船底が浅い手漕ぎの木造船で、寝屋川地域で採れた野菜を積んで川を下り、当時肥料として欠かせなかった死のうなどを乗せて戻ったのだ。昨年6月、木田町の民家で見つかった江戸時代の古文書には、在郷検査機船の所有者などが記されていた。台帳のようなもので、寝屋川流域の所有者で組を作って管理した。文書が見つかった民家は、その当時の元締めだったのだろう。船着き場は、堀溝地区の井の花橋付近にあったそうだ。奈良に続く清滝街道、現国道163号と交わる要衝で、旅館もあり、一帯が農村だった中で、堀溝は寝屋川唯一の都会として繁栄したのだという。排水に苦労した村人に手を差し伸べた幕府役人。国松の焼き豆腐。この言葉は、かつての国松地区の村人の嘆きを表している。近くを寝屋川が流れ、雨が降ると水はけが悪くなって、あたりはぐちゃぐちゃ。晴れると地表はカチカチに乾き、表面は硬く、中は柔らかい、という焼き豆腐状態になったらしい。こうした土地柄だったことを伝えるこの地区には、二つの石碑がある。約290年前の江戸時代、度重なる農地の冠水に困った村人が巡回してきた千草庄右衛門という役人に窮状を訴えたところ、寝屋川の下をくぐる排水路を設けてくれたのだ。享保9年、1724年のことだったが、用排水をめぐる複雑な利害関係で、下流域の村から苦情が出たため、役人は責任を取って自害。 しかし国松地区があるのはその役人のおかげと、昭和28年に行政寺、40年には排水路にそれぞれ顕彰碑が建てられた。庄右衛門については幕府の新田開発に尽力した名前が一字違いの千草清右衛門ではないかとの説もあり、興味深い話だった。寝屋川年表。年表です。古墳時代、仁徳11年、西暦323年、萬田の堤、淀川堤防が築かれる。奈良時代、延暦3年、784年、萬田の堤が15箇所決壊、延べ6万4000人が動員され改修。江戸時代、享保7年、1722年、茅島龍作神殿の開発が始まる。茅島龍作神殿とは、茅島はかつて寝屋川がカーブしたところにできた中洲でした。この年に許可が出て開墾が始まりましたが、洪水でたびたび作物が流されたといいます。明治22年に四村が合併して寝屋川村が誕生した当時、茅島龍作神殿村の住民はわずか12人でした。宝暦10年、1760年、剣先船が寝屋川で運航される。宝暦12年、1762年、平池村が寝屋川堤防の決壊による年貢の減免を願い出る。明和2年、1765年、堀溝村で二十箇用水をめぐる訴訟が起きる。その後も各地で用排水の争いが相次ぐ。明治18年、1885年、淀川大水害で地域の大半が浸水。昭和7年、1932年、寝屋川改修で住民が陳情。昭和26年、1951年、寝屋川改良事業、規制同盟会発足。昭和47年、1972年、大東水害発生。大東水害とは、昭和47年7月10日から13日にかけて、大阪府東部を中心に総雨量が約300ミリメートルに達し、寝屋川などが氾濫しました。特に大東市では、地域が広範囲にわたって浸水し、府内最大の被害となりました。この災害をめぐる訴訟は18年間近くに及び、都市水害への関心が高まりました。平成4年、1992年、洪水時に遊水地となる深北緑地、寝屋川治水緑地が完成。平成8年、1996年、遊水地機能を持つ打ち上げ川治水緑地公園が完成。平成17年、2005年、寝屋川せせらぎ公園オープン。平成21年、2009年、幸い町公園オープン。年表終わり。インタビュー。数多く残る水資料。川と共生してきた証です。大阪市史編纂所長。 尾崎康平さん。寝屋川獅子の編纂を約20年間担当しましたが、寝屋川市内に残されている古文書や記録の多くは水に関する資料です。寝屋川獅子に収録されている古文書類も水に関わるものが多くを占めています。寝屋川は太古の昔から暴れ川でたびたび氾濫、村人たちは洪水から命と財産を守るために堤防を築きますが、寝屋川は次第に周りの田畑より高い天井川になり、川の下に水路を通すなど要配水路の確保が大変でした。寝屋川の西側にはかつて二十ヶ用水とトモロギアク水の2本の水路、現在の要配水路が流れていましたが、堀溝村で3本目の水路を引こうという独自の計画が持ち上がります。完成12年1800年のことですが、周囲の村の反対に遭い実現はしませんでした。こうしたトラブルも文書に記されています。獅子編纂の時の調査では、羽田町の民家で江戸時代当時の寝屋川全体が収められた何枚もの絵図が見つかりました。碑文や堤防の樹木1本まで細かく描写されており、分割された絵図をつなぎ合わせると広さが30畳ほどにもなります。寝屋川獅子の付録につけましたが、その膨大なスケールに圧倒されると思います。このように寝屋川地域で水関係の古文書が数多く残る理由は、訴訟が頻繁に起きるからです。推理権などの決め事や利害関係をはっきりさせるために、詳細に文書や絵図を残す必要があったのでしょう。